CQ Ham for Girls。6月15日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
6月ももう半ばです。
6月15日、今日は父の日ですね。
本当だ。
ねえ、お父さんありがとうの日です。
ね、忘れがちだよね。母の日に比べたらね、父の日ってね。
確かに確かに、うん。母の日終わってほっとしちゃうもんね。お父さんごめんねの日ですね。
お父さんね、そうだよね。なんかなんでこう父の日ってさ、あんまりみんなにこう騒がれないのかな。
もうさっきもあれってスタッフに、あれ父の日だっけ、あれ父の日って何週目だっけっていう話で、ああ本当だ父の日ですねみたいな。
うん、うちはもうねちょっとねパパさんいなくなっちゃったからあれなんだけど、皆さんねどうしてるかな。父の日って、
父の日ってなんかなんだろう、こう母の日はカーネーションがあって、
父の日は黄色って言われなかったっけ昔。
なんかバラの花とかね、あそうよく言ったりするんですけどね、うん、なんかこれってないですよね。
でもね、一応お店とかに行くとさ、こう父の日って言ってお父さんに贈り物しましょうみたいな感じでさ、ちょっとお洋服コーナーとかもねT シャツだったりなんかいろんなの売ってたりするけどね、
うんうん、やっぱりあのパパの趣味のものだったり、やっぱお酒多いかな、
あーかな、
うん、嗜好品ね、
ね、皆さんはなんか父の日で買ってあげたのかな。
どうでしょうね。うちの父は自転車が欲しい自転車が欲しい
って言ってたの、
うん、壊れちゃったらしいんですよね。
ね、でも今自転車をさ乗るときにはヘルメットも必要じゃん、
うん
うん、ヘルメットは持ってるの。
ヘルメットはあるんだと思うんですけど。
あ、じゃあ自転車が壊れちゃったのね。
自転車もね、うん、あのママチャリとかだと
大丈夫ね、はい、ママチャリだと嫌だって言うんでしょ。ちゃんとしたあのちょっと高いやつがスポーツタイプがいいのかな。大丈夫かな。はい、ね、今ちょっと美香さんがむせてしまいだからね、じゃあ水飲んでね。あの、本当ね、だから皆さんはねどうなのかなと思いますけどね。私はね父がね、まあ、生きてた頃はあのどっちかっていうとお酒が、まあ、好きなっていうか好きだったから、一緒にねお酒を飲んであげてたんですよ。じゃあ今日父の日だから一緒にお酒飲もうかって言って、あの早めにお仕事終わりにして帰るとね、すごくパパさん喜んでね一緒になって飲むんだけど、弱いのよこれがまたね。それなんでね、なんでもう潰れちゃったのがいいみたいな感じでねありましたけれどね、皆さんのねご家庭はいかがでしょうかね。お酒飲める人はそういうのもいいんじゃないのかな。特にね女の子供とね娘と飲めるっていうのはね、男親はねすごく嬉しいみたいでね、うちのパパさんは喜んで一緒になってねお酒を飲んでくれましたけれどね。はい、美香さんまだ喋れそうない、大丈夫。はい、美香さん家はどう、お父さんとお酒の、あ、美香さん自体が飲めないからかね、うん、あのだからね、あでもそんなこと言ってる間にもうすぐあれじゃない、美香さん家のお兄ちゃんが二十歳じゃないもん。
はい、お兄ちゃんは飲めるかな
ね。だからじゃあお兄ちゃんとね、そうお父さんそういった子供と一緒に飲めるっていうのはね嬉しいみたいなんでね、ぜひやってみてあげてください。あとはね、あのなんか子供からもらったプレゼントっていうとすごくパパもね喜ぶから、何かね、あのちっちゃい子供さんだったらさ、絵一つでもいいと思うのよ。パパ絵とかって書いてさあげるとパパ喜ぶよねきっとね、うん、ということなんでね、ぜひ、考えてみてください。じゃあ美香さん喋れそう。はい、はい、じゃあ、美香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあそれじゃあ今日の曲は何でしょうか。
さだまさしさんのナンバーをセレクトしました。親父の一番長い日。
ちゃんは夕げの片付けを終えた時、弟は2階のゆりかごの中で、僕と親父は街頭テレビの空手チョップが白熱した頃に妹の誕生を知った。それから親父は占いの本と辞書と首一匹で実に一週間もかけて、娘のためにつまりは極めて何事もないありふれた名前を見つけ出した。お七夜宮参り、夫婦は自画自賛、可愛い娘だとはしゃぎ回るけれど、僕にはひいき目に見てもしわくちゃの失敗作品、やがて彼女を訪れる不幸に胸を痛めた。兄貴として、妹の生まれた頃の我が家はお世辞にも豊かな状態でなかったが、暗闇の中で何かをきっかけに明かりが見えることがある、そんな出来事を親思う心に勝る親心とやら、そんなわけで妹はほんのかけらも惨めな思いをせずに育てられた。ただ顔が親父に似たことを除けば、七五三新入学、夫婦は狂気乱舞、赤いランドセルしょってかしょわれてか、学校への坂道を足元ふらふら降りてゆく一枚のスナップが今も胸に残る。兄貴として、我が家の血筋か妹も足だけは速くて、学級対抗リレーの花形で、もっとも親父の応援の凄さに相手が気遅れをして、ずいぶん助けられてはいたが、これも我が家の血筋か、かなりの演技派で、学芸会でもちゃんと役をもらった。親父の喜びは言うまでもない、たとえその役が一寸法師の赤鬼の役であったにしても、妹再起間髪、夫婦は無我夢中、反抗期を過ぎてお赤飯を炊いて、中学に入れば多少女らしくなるかもしれぬと家族の淡い期待あっさり裏切られて、兄貴として、妹の初恋は高校2年の秋、相手のバレー部のキャプテン。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、ということで、さだまさしさん聞いていただきましたが、本当に長い歌ですね。まだまだ終わりませんからね。
はい。
はい。まあ、でも、いろんなね、親父さんいますからね。昭和の親父だね。
ねえ、これ聞いて懐かしいっていう人もいれば、どういうことって思う人もいるかもしれないですね。
わからないかもしれないね。今のだって若い子はさ、お父さんお家にいてもさ、喋んないでさ、LINE とかで会話するんでしょ。
うん、手元でね、パチパチっとね。
うん、うん、ね、喋れよみたいな感じなんだけど。喋んないんだ。ほら、うち、あ、でもそう、うちはね、もう、パパいなかったから、おじじいじがいたから、じいじとはね、子供たち喋んなかったね。
あー、やっぱり喋らないんですね。そうパパってね、なんかね、うん、かわいそう。
ね、パパかわいそう。
かわいそう。
ね、はい。うん、さあ、それじゃあ今日も吉澤さんと番組をお伝えします。はい、吉澤さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。CQハムラジオ編集部の吉澤です。よろしくお願いします。
は
い、
吉澤さんはね、男親ですから、はい。はい、ねえ、子供さんたちからいろいろ父の日でなんかもらいましたか？
いや、父の日はいないことが多いんで、あれですね、やっぱりね、激務で帰りが遅いって、
あ、ね、
うん、ね、あ、ね、なかなかそういうタイミングはない
ですね。奥さんが言うにはね、亭主元気で留守がいいってやつです
かね。いや、そうみたいです。でもね、ちゃんと娘と飲んだりしますよ。
ですよね。そう、娘と飲むとお父さん喜びますよね。
ねえ、うん、喜ぶと思います。
そう、うんうん、なんでね、
そうなんですよ。
娘にたまにお父さんの方から飲むかって言ってみてあげるといいかもしれないですよ。
あ、そうかもしれないですね、うん、なんかね、お酒好きなんですよ ね。
そしてなったら、家飲みじゃなかったらさ、ね、どっか近くの居酒屋に娘さん連れて飲むかって言ったら、たまいいっていう娘さんいると思うんだけど、どう、美香さん。私は飲む派だからあれだけど、うん、お父さんから声かけられたら、
おつみが美味しいとこだったらね、
あんまり飲めなくても ね、そういった食べれるところがあればね、
楽しいかもしれない。
一緒に行くよって言って行ってあげるよね。
うん、でもあれです、うち娘もやっぱり外食とかは一緒に行くかな、
うんね、じゃあぜひお父さんの方からね、嫌がらずにね、怖がって、ちょっと恐る恐る声をかけてみるのもいいかもしれません
、はい、
逆にね、
そうですね、
はい、ということでした、はい、さあ、それじゃ吉田さん、はい、今日はどんなお話にですか？
はい、今日は父の日ということでね、
はい、
CQ ハムラジオ2025年6月号、これ5月19日発売なんで、まあ、この中からちょっとお父さんのこう活動的な話のレポートをテーマに、
父の日にちなんで、
でちょっとそれをね、ピックアップしてみたいと思ったんですが、はい、まず一つ、変わったお父さん、海外の方なんですけどね、うん、いるんですよ。
なんでしょう、
変わったお父さん、なんとパラシュートで空から、
うん、
こう降下しながら、うん、無線を楽しむお父さん。
だってパラシュートってさ、結構怖いよね。熱気球じゃないんだもんね、パラシュートだもんね。
どうしてやろうと思っちゃったんだろう。
それ、ね、降りるのだって大変なのに、その何、降りる間に無線やるの？
そうなんです、降りてる15分ぐらいかかるんです。
そんなにかかるんですか？へ、
飛行機こう、うん、から飛び出して、うん、地上に着くまで15分ぐらいかかって、
うん、
その間に
CQ CQ って
降りてから、
うん、
いや、そうなんです、しかも準備も含めて。すごい早技ですよね。
早技だね。
だってね、バッグの中にしまってある無線機を開け、
まずだってあれって最初からパラシュートは開かないんだっけ？
最初は開かない。
そっか。その開かないうちに無線機こうちょっと寄ってマイクとか準備してやんのかな。
一回でもあれですね、パラシュート開くとグンって上がるから、パラシュートが開いてから用意するのかな。
どうやね、ちょっと詳しく読んでないけど、どうなのかな。いや、でもだからそんなこと考える人がいたんだ。
そうです、ね、そうなん
です。そこですよ、パラシュートモービルっていう新しい名前を
これそうなんですよ、すごいなと思いましてね。
外国だから OK なんですか、日本でもやろうと思ったらできるのかしら。
いや、日本で実際やられてて、その QSL カードの写真がね載ってますから、紙面。
これがそうなの？
で、紙面載ってますね。ですので、日本でも別にパラシュートで降下しながら無線やっちゃいけないっていう決まりはないと思います。すごい挑戦だなと思いました、ね。
で、自分でいろんなのさ、YouTube やりながらとか、頭にヘルメットにはカメラつけたり、いろんなことしながらこの人飛んでるんだね。
でもやっぱりアマチュア無線のロマンっていうんですかね、そういう珍しいシチュエーションで出てくる人と交信するっていうのが非常にこうエキサイトするんですよ。
で、この方、うん、つながったんですか？
もう何曲も交信して、しかもそういうなんか人気があるので、最近はそういう、やっぱり15分の中で交信できる曲って限られちゃうじゃないですか。限られちゃいますよね、はい、だから精神育成のために、そういうのを生かしてるそうです。で、すごい遠くまで電波届くんで、パラシュート男が出るぞっていう風に学校とかに告知して、その学校、これ海外の話ですけどね、アメリカの話だと思うんですが、告知してその生徒集めて、パラシュート男と交信しようっていう、そんな感じでやって
面白い。じゃあぜひ今回はね、これ海外の方でご紹介しましたけど、日本でのパラシュート男、誰かやってくれないかね。
そうですね、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜひね、取材に。一緒には飛べないんですけど
飛べないです、飛べないです、もう絶対嫌です。
うん、伺えるといいなと。
地上で見守ってますから。
ドローン飛ばしましょうかね。
ドローンね、ドローンね、そうね、そうね。ドローンもこんなに上まで行ける？
行けないじゃないですか、
ね。行けないんじゃない？
ね、そうね。そのアイデアは、やっぱり。
ね、あ、じゃあぜひ日本でのパラシュート男をお待ちしてますので、CQハモラジオまで連絡をください。
はい、もしいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、
ね、もう面白い、はい、
取材させていただければと思います。
はい、はい、もう一つぐらいじゃね、じゃあ血の一口で。
お父さんの活躍。
お父さん活躍、はい。
お父さんの活躍と、お父さん楽しみですかね。うん、で、その、パラシュート男の記事のですね、次のページにあるんですけども、はい、生田緑地、超低山から CQCQ ということ。でまあ、いろんなところでアマチュア無線楽しんでみよう、まあ、他のこう楽しみと合わせてアマチュア無線を楽しんでみようという提案の記事なんですけども、
これよくやってるあれですよね、シニアハムのプチ旅行、これ毎回人違うんですか？同じ人？
あ、いえ、同じ人ですけども、毎回場所が違うんですね。人気の企画なんですが、こちら今回ね、生田緑地っていう、
生田緑地どこなんですか？生田緑地、
生田緑地って川崎市の多摩区という場所にあるんですが、はあはあはい、神奈川県ですね、
はい、
神奈川県川崎市、川崎市といっても南北に長い市なんですが、うん、その中の多摩区というところ、
多
摩、はい、川沿いなんですけどね、うん、こちらにですね、生田緑地っていう、まあ、公園的な場所がありまして、その中に増形山っていう標高30メートルぐらいだったそうなんです、36メートルかな、記事に書いてあるんですけども、
山なのそれ？
山なんです。
山なんですか？小高い丘じゃなくて、
丘じゃん。これね、こっから普段ね、よくね、430MHz 帯の FM とかで CQ が出てるんですよ。あ、とうとう話題になったかと思いました。私が小学生じゃないな、小学生の頃免許持ってなかった、中学生の頃ここに行ってよく CQ を出してました。しかもライセンスフリーみたいな。で、高校生になってもここでハンディキ持ってったり、まあ、自転車で行ける距離に住んでたんで CQ 出しました。で、今も、まあ、それから約50年後の今も人気のスポットだったんだなと思って、 ちょっと個人的には感動しましてね、今ラジオで申し上げさせていただいてるんですが、ね、
なんかちょっとしたあれですね、展望台みたいななんか櫓みたいなのも立ってるんですね。
そうなんですよ、もうこの櫓のねいい、うん、上でね何度刺激を出したことかっていう感じのとこなんですけども、
なんかいいとこだね、うん、
今もねいらっしゃるんですって。ここのいいところは生田緑地もう多分ね、FM パルル水戸じゃないですか、
はいはい、
CRT 栃木放送は栃木県内、うん、であとあの木更津のエリアの方もお聞きいただいてると思うんですけども、川崎市多摩区増形山って言っても多分分かんないと思う。
いやでも川崎から CQ 出したら反対側だから木更津あたり全然届くんじゃないですか、
じゃないですか。これね川崎市といっても、うん、長いんですよ。海沿いの川崎市と山の方の川崎市があるんです。
これもしかして山沿いなんですか。
山の方の川崎市なんですね。
あらら、うん、
ですのでね、大体向かいにあるのが世田谷区とか小林市、が向かい、あの辺りですね、多摩川の中流の方です。
ちょっと奥まってんですね、同じ多摩は多摩でもね。
でもここから CQ 出すといろんな人と交信できるんですよ。なぜかというと川沿いであることと、うん、川沿いっていうのは結構開けてるじゃないですか、はいはいはい、電波が良く場所が多い、うん、電波がよく届く、
で水辺だしね、うん、
水辺だし人口も密集してるんですよ。ここからね、新宿の都心のビルとか見えますので、
うん、写真に見えますね、うん、
そうなんです。これね、新宿のビルまでは
ないんですけど、
ちょっと見えてるかもしれない。
うん、なんかでもすごい見晴らしがこの低くても見えるんだとか思って。
そうですね。これね、人口密集地を抱えてますね。
展望台からやっぱりこれは撮ってるんですね。
そうなんです。うん、で、人が多い地域に近いちょっと低めの山でも電波を出すとすっごい楽しめるぞっていうところの典型的な場所なんですね。
ね、なんかすごい合掌造りのなんかこういう古民家もあったり。
そうなんです。無線以外にもいろいろ楽しめるんですが、うん、私が行ってた頃ってね、電気機関車もねどっかにあったんですけどね、うん、
ドラえもんがいるよ。
ドラえもんはこれ途中の道中だと思って。
あ、途中の道中ね、うん、
はい、うん、なのでね、結構それ以外にも無線以外でも楽しめる。
本当ですね。
このね古民家のところもね、これもね50年前からあるんですよ。50年以上前からいろんな古民家がね集まってまして、
うん、
移築してきたみたいですね、
うん、
いろんなところから。でもそれはもったいないから、
ね、これ毎月こうやっていろんなところにこのねシニアハムのプチ旅行歩いてくれたさってますけど、これ本当にいいですね。
なんていうんですかね、手が届く範囲じゃないですか、
うん、
もう先ほどのパラシュートの話なんて真似しよったってできないですけどもこちらのですねお父さんというかこの筆者の方が取り組んでらっしゃることはやっぱり同じ体験が僕らにもできるというのがやっぱりいいですよね、
うん、うちのメンバーも結構ねお散歩があってらあちこちいろんなところ行ってるんですよ、公園に、うん、だから今度で、ね、無線機持って行きなって言えばいいんですね。
そうですね、ちょっと散歩のついでにちょっと小高いところがあればそこから、うん、まあ、人に迷惑がならない奇抜にならない程度の装備で、電波出してもっと結構楽しめるんじゃないかなっていう、そんなようなね提案ができるんじゃないかなと思います。
三岡さん、なんか水戸でどっかこういう小高いとこってなんかどっか考えられるところある？
はい、水戸でちょっと小高いって言ったら真っ白な大きな巨人さんがいる
大だらぼう、
大だらぼう、大だらぼう山の上から見てますよね。
ちょっと小高いよね、
うん、ちょこっとだけね。
巨人がいたっていうとこがあるんですよ、すぐ近くに。
お、巨人、
大だらぼうっていう人が、
大だらぼう、
大だらぼう、ね、そこちょっと小高くなってるよね。
小高くなってますよ ね、うん、
もうあとどうなんだろう、偕楽園のほらこの前パルルンはさ千葉湖のとこでは無線やったけど、偕楽園の中からでもや
っ、あ、確かに千葉湖の方を見るとやっぱ小高くなってる、
小高くなってて、
ね、ちょっと高くなってますね。
であの辺にベンチあったよね、きっとね。
ありますあります。
だからそこ座ってさ千葉湖見ながらさ、うん、CQ CQ って、
うん、
いいよね。あ、公園の中だからポタにもなりますよね。
あ、もしねポタの対象公園だったり、うん、ね、あと公園アワードとかの対象地だったりするとそういったような活動できますよね。
そうだからあんまり大きな設備じゃなくて本当にリュックに背負えるぐらいの、ね、あれだったら、うん、多分そんな迷惑かからないんじゃないかなって、
お散歩がてらいいですね。
ね、うん、ね、あとそうだね、 千葉山もね、
千葉山ね、
千葉山にはたぬきがあっちが ね、
まあ、ね、笠間の方とか行けば、ね、行けば本当にね、ちょっと小高くなってますよね、いっぱいね、
やっぱりあのポイントとしては見通しがいい、見晴らしがいいというのと、あとあの見晴らしのいい先が人がいっぱい多くいる地域であることっていうのがいいかもしれないです ね、 あの見晴らし良くてもなんか向こうは山みたいな、山しか見えないところですと
人がいなさそうなところで CQ 出してもねそうですね、
そうなんですね、
特に430だとね、人がいないと、
430の FM ですとですので逆にあの人がいそうなところをこう見通せるような場所ですと、430MHzFM のハンディキ、
ハンディキ
とあとそれにつなぐちょっとしたちょっと長めのポイントだけで
も、ね、はいはいはい、よくね、あの駅前で皆さんやられてるから、それくらいのちっちゃい設備でもいいって感じですもんね。
うん、いいって感じです。ですのでハンディ機で無線楽しみですね。駅前のあのビルがあるところと、うん、あとはこのちょっと小高い小さな山で、かつ人口密集地を見下ろせるようなところっていうのがね、おすすめポイントですね。
かもしれないですね。だから皆さんそういうところでね、小高いところの小高いね丘みたいなところを見つけて、
丘みたいな。そうなんですよ、うん、結構すごい標高があるところって電波飛ぶことは飛ぶんですけど、
行くのが大変だからね、
行くのが大変ということは、そうそうそう、人口密集地から離れてるということですか。
そうなんですよね、そうなんです、そうなんですはい、だからどうしてもここら辺だとね、筑波山に行きがちなんですけどね、筑波山まで行くのにもちょっと遠いしね。
そうですね、筑波山でハンディ機1台でって言っても、まあ結構、まあ、
飛ぶんですけど、あの東京方面にあれしてるからね、
控えてます、やっぱり人口密集地をこう、ね、見下ろす形になりますからね。
そうですね、
筑波山でも結構行けるんじゃないかなと思います、
はい、いやそんなね、今日は父の日ということで、お父さんネタで2つご紹介させていただきましたけれど、ぜひ皆さんもなんかいいネタがあったらね、ご紹介をしていただきたいなと
はい、
はい、思います、はい、はい、あとなんかもう大丈夫ですか、はい、す吉田さん言い残したことはないですか。
あ、そうですね、あとですね、
来月号のちょっと簡単に来月号の予告をお願いします。
来月号の予告はですね、来月号は付録がつきます。
はい、
次はですね、6月の19日発売で、特集がモールス通信の魅力という、あとはの別冊付録で電子 QSL 対応マニュアルということですね、なかなかの見応えがある内容となっておりますので、ぜひぜひ、ご覧いただければと思っております。
はい、ありがとうございました。
6月19日発売です。
はい、はい、じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 This program is being broadcast on Tochki CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、ということで今日はお父さんネタでした。
いろんなお父さんがいますね。
うん、ね、そうだね、まあだからね、あのお父さんお家でね無線やってるけど、ほらあんまり大きい声で CQ CQ って出せないからって、お父さん喋んなくなっちゃってね、モールスだけとかポチポチやってる FT8 になっちゃったっていうお父さんもいるのかな。
うん、なるほど、うん、ね、たまにことお外に出てみてお散歩がてらすごくいいですよ ね、 これね。
そうそうそう、ほらある程度ね、高齢者になるとお散歩しなさいってよく言われるでしょ、
うん、
だからその時のお散歩の時に無線機を持っていけばいいんだよ ね、
バラの花があったりこう季節も感じられるし、そして趣味も楽しめるし、本当一石二鳥どころじゃなくて、いっぱい、一石三鳥ぐらい、
ね、やっぱり体動かすのがね、家の中にいてずっと座ってさポチポチやってたんじゃさ、体なまっちゃうしね、
パラシュートはちょっと
確かパラシュートは普通の人じゃできないから、
心臓止まっちゃいそうだけど
逆に心臓が危ないよ、
怖すぎて。だけどね、お散歩から始めてみるのもアウトドアもいいですよね。
そうですよね、まあでもこれから暑くなるからね、熱中症は気をつけていただいて、
確かにそこはね気をつけなくてですね。
あとほら熱中症にいいっていう保険がね、ジャルさんにあったから、それ
あらまあ
熱中症もあの対応してるんだってよ、そういう私も入ってる
なるほど、
はい、ということでみゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ 浜ラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三鷹織でした。それでは皆さん
7388さようなら。